はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ベスラジでございます。
はい、どうもです。
はい、ということなんですけども、今回もですね、アンケートを取りました。
はい。
ということなんですけども、今回のアンケートはですね、
うん、
お風呂の時間をちょっと聞いたんですよ。お風呂はどれくらいの時間で入られますかということで。
おお、なんかセクハラみたいなこと。
お風呂の利用時間どれくらいっていうことですけどね。
うん。
うん、それセクハラです？セクハラに入りますか？
いや、うん、どうだろう、なんか女の子に聞いたらセクハラかもしれないなって。
ああ、そっかそっか、そうですか。
うん、かもなって思っただけ。
ちょっと待ってください。僕の、入力と出力が違ってた。すみません。
おいおいおい。
こっちの話です。すみません。
はい。
大丈夫です。はい。ということでございますけども。まあ、女の子がリスナーにいるっていう風な想定をしてなかったんでね、うちの。
うん、まあね。
ということでね、募集したんですけども、来てますね。選択肢がですね、10分未満と10から20分、20から40分ほど、それ以上というので、募集したんですけども、アンケートの目的は強盗の下見ですかって。闇バイト？
まあ、そうだね。
今時タイミーとかでね、なんか言われてますけども。
この時間なら入ってるから、なんかね、風呂入ってる間に強盗入れるなっていう考えもできるよね。
長いやつほど 盗みやすいなと。
襲いやすいなっていう。
そんなつもりは一切なかったですけどね。
そっかそっか。
まあまあまあ、そんなこんなで、募集したところ来ましたよっていう話でございまして。10分未満が、12票届いて、上から10分未満は0%。
まあ、そんなにないよね。
10から20分は58%。20から40分ほど33%。それ以上は8%でございました。まあまあ、長風呂もいるっちゃいるんですね。
まあ、そうよね。
ルイタンさんとかどうですか？
俺は、基本は早く上がりたいんだけど、まあ、髪の毛長いのもあるし、最近もうスマホを持って入っちゃうんで、
なるほどなるほど。
まあ1時間手前ぐらいまでは結構入ってるか
そんなんすね。
な。
まあ、長風呂の部類だと。
まあそうだね。そうなっちゃうかな。
そうっすか。まあ、僕はもうなんか髪短いしですし、なんだったら風呂キャンセル界隈になりたいぐらいの人間なんで、僕は。できたらね。
ああ、なるほど
で
ね。
きたら風呂キャンセルしたいぐらいな。めんどくさいんですよ、風呂って。やっぱ。
風呂やめたい派か。
やめたいですって。まあでも家族もいるんでね。家族がいるっていうか、俺家庭がいるみたいになっちゃってますけど。違いますよ。
ああ、そうね。家族の一員としてね。
そうです、そうです、そうです。
家族がいるからね。
そうです、そうです。だから、そういう意味では、やっぱね、俺いいやってスキップできないんでね。
まあ、そうだね。まあ、世間体もあるからね。
確かに仕
特にあ
事、
なたなんか一応接客業だからさ。
接客業なんでね、そんなね、風呂入った方がいいですもんね、そりゃも
そりゃそうだよ。
う。ね、だからそういう意味でも、まあ入ってますっていう感じですけども。だからまあそんな感じでね、皆さんはどうかっていうと、まあ、10分から20分ほどっていうのが大体平均的だという、意見でござい
まあ、
ま
そう
す
だ
け
ね。
ども。読書を風呂の中ではじ、いや、するんだ、ウトバさんは。
ああ、そうね。スマホを持ってりゃね、スマホで読めるじゃんね。
まあ、僕はあれですよ、だからそれもあるんですけど、家族なんでね、実家暮らしなんで、次が詰まってるんですよ。
ああ、
さっき。
俺、もう実家だけど、基本的に俺が最後に入るから。
最後なんですね。
ゆっくり入ってるね。
僕はもう一番最初なんでね。
ああ、一番風呂なのね。
一番風呂です。一番風呂で、もうだから、説明するとあれなんですけど、ま、あれですよ。だから、湯沸かし器がないんでね。
ああ、そうだね。
だから、あれなんですよ。自分で、だから、その薪
薪
か
だ
ら、
からね。
薪で炊いて、温度をちょっと厚めにして、そっから、バケツ、おっきめのおけに汲んで、
はあはあ。
で、その後水を入れるんですよ、水位を下げて。 それで、なるほど。それでちょうどよくするんですよ。
ああ、なるほど。あなたが温度調整するタイプだよね。
そうそうそうそう。温度調整も兼ねてるんです。
なるほどね。
だからそのね、もう僕がもう家族の中で一番若いんで。
うん、まあそうか。
そうしないとねっていう。して、うん、だからね、あと入りなよってもうなんかぬるかったらそこのだ最初取ったお手の方から温度調節してねぐらいの。
なるほどね。
やつをしてんのよ。
ああ、大変だ。
家のことするしてるんです。はい、そんな家庭事情。まあ
ね、そんぐらいせんとな。
家庭事情でございましたけどもね。
はいはい。
まあ今日は何の日的なねところで、うん、まあこのアンケートもね、やったわけなんですけども、26、27のところをね、11月26、27をオンエア日をね確認してみるとですよ。ね、
はいはい。
やっぱいい風呂の日です。
まあそうだろうね。26でね。
26で。そしてなんか毎月風呂の日ってのもあるんですかね。
うんうん。
だからダブル風呂の日だったんで。
ああ、ダブル風呂の日なんてあるんです。
わかんないですけど。まあ風呂の日といい風呂の日の2つあったんでってことで。
ああ。
うん。それぞれ多分制定してるとこが違うんでしょうけど。
ああまあそうか。
うん。
まあ重複はしないもんな普通ね。
まあそうですね、うん、だからまあいい風呂の日ってことだったんで、まあ皆さんの入浴事情をちょっとね聞いてみようかなと思ったアンケートでございました。
なるほどね。いやらしい、
いやらしいって、その、な何分コースって書こうかなって思ったけどやめました。
あ、それはダメ、うん、
風呂違い、
あのお風呂屋さんになっちゃう。
お風呂屋さんになっちゃうから、お風呂屋さんはどれくらいの時間を利用しますかみたいな。
それ10分は早すぎるから。
そう、10分は飛び出しんちもびっくりな、ちょっと、
うん、さすがにちょっとね早すぎるね。
早すぎますね。うん、何も提供されてなくてすぐみたいな感じなんで、
うん。
その10分でサービス満足できてますみたいな。なっちゃいますからね。
お金がもったいないよね。
そうですね、本当に。まあそんな感じで、ございまして、はい、はい、そんな感じのアンケートでございましたという感じでタイトルコールいきましょうかね。はい、
はい、
はい、いきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、ね、略して
別ラジ。
はい、ということで、ございますけども、他の日も見てみますかね。26、27ということだったんですけども、
はいはい、
なんかあります、ね、いい〇〇の日ってやっぱいろいろあるみたいで、やっぱね11月、
まあそれはね11月はね、うん、
いいブロッコリーの日がありますね。
お、ライコリ
ー、ブロッコリーみたいなね、
マリモッコリ、
マリモッコリの日はあるのかな。わかんないですけど、
あんのかな。
いいブロッコリー、あれはうちの番組のブロッコリーリスナーといえば。
そうだね。ブロッコリーリスナーって何。ブロッコリスナー、
ブロッコリスナー。まあそんないじり方あるのかみたいな、ね。
まあそうだな、よくはない、いじめだよなこんな。
って本人が言い出したらちょっとね、もう勝ち目ないですから、ね、
うん、もう俺らはもう負けるしかない
か。そうなんです。まあまあでも、あ、ブロッコリーの、記念日、こちらは、2022年もう令和4年に制定されたという最近のやつです、ね、
うん、もう最近なんだ、
こちら、記念日をきっかけにブロッコリーの消費拡大を促進することが目的だそうです。
うん、なるほどね。
好き嫌いが分かれがちなブロッコリーなので、苦手な人にも食べやすいレシピを発信するなど、ブロッコリーの美味しさや良さを知ってもらい実際に食べてもらいという思いが込められているそうですね。
うん、もう見た目がダメな人は本当にダメだけどな。
あ、
俺それで食えんし。
あ、ブロッコリー苦手な方です
か。食えん食えん、
食えないです。僕もほんとドレッシングとかかけないと無理。
ああ、もうなんかブツブツの感じがね苦手なんですよね。
はいはいはい、あ、そうなんですね。
うん、
まあなんか緑黄色野菜の一つではあります。
そうだね、
まあ確かにブロッコリーは苦手、まああんま食わないかもしれない、僕も進んでは食わないだろうですね。
うん、
ライコリさんには申し訳ないけど、申し訳ない。
関係はないけどな。
関係ないですよね。
うん。
っていうのとか、あとは26日、これもいいチームの日。これも語呂合わせがチーム、26でチームの語呂合わせ。
あ、まあまあ、そうか。
どういうこと？
なんだろう、わかんないけど。でもなんか、チームって読む気はする。
2、2、6で、無 はわかるけど、チー、2位がチーにはちょっとなまりすぎてね。
まあそうだな。
まあまあまあ、そんないいチームの日っていうのもね。
うん、チーム友達の日か。
チーム友達。これ流行語に入ってなかったな。はい、
あ、入んなかったな。
入らなかったな。まあ
入ってもおかしくねえと思うけどな。
ではまあ売れたのかな。まあまあまあ。まあ確かにね、バズりはしたもんな。
うん、そうだね。
まあまあそんなのとか、27日はちょっと少ないですけどね。組み立て家具の日ってのもねありますね。
ああ、ニトリの敵か。
ニトリの敵かわかんないですけど、こちら
はニトリは組み立てる便利じゃん。
ああ、確かにね。
うん、
組み立てのあれですけども、株式会社クロシオというところが、その人によって考案と命名されたカラーボックスっていうのが大ヒットという。ああ、カラーボックスの生みの親なんですね、この人。
そうなんね。
そういうのがね、1967年に考案されたという。それを ちなんで、ですかね。で、そういうのがあったりとか、あとノーベル賞制定記念日っていうのがあるみたいですね。
ああ、そうなんだ。
こちら、科学者アルフレッド・ノーベルが自らの発明したダイナマイトで得た富を人類に貢献した人に与えたいという遺言を書いたという。ということで、ノーベルの死後、ノーベル財団が設立されて、この日にノーベル賞の第1回受賞式が行われた。
歴史があるね。
歴史がありますね。ダイナマイトの
ダイナマイトのハニー。
ハニーでもいいじゃないっていう。そんな話じゃないですけど、でもダイナマイトをね発明したっていうのは知ってましたけど、すげえ富をこれでね得たんですね。
まあそうね。うん。
やっぱ
まあね、一世一代の発明品ではあるからね。
まあ確かに確かに。はあ、なるほどなるほど。大発明だったんですね、ダイナマイト
って。うん。まあ、あんなになるもんねえもんな。
すごいもんなって。あ、まあまあまあまあ、そんな感じの、記念日がありましたという感じでございまして、
はい、
じゃあそんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、それではここで一曲、ヒゲドライバーでパルスレーザ
ー。秋広と
ルイタンの
別ラジ。まあまあまあ、そんなのでしたっていう感じで、
はい、
あ、ちなみにこの曲は なんです。
ああ、もう戻ったの今。
選曲した曲は
今戻ったの、ね、
ちょっと戻
った。急に
急にこう編集点を今
びっくりした。
今編集点を作ってましたけど、はい、
あですね、あ、ヒゲドライバーさんの曲ですよ。
ヒゲドライバーさん、なんか急になんかそれ出てきて、あれどうしたんだろう。
まあそうね、まあまあ音ゲーの話になるのか分かんないけどねっていう話ね。
なるほどね、そういうことですね。
俺がヒゲドライバー初めて知った曲なんて、これ。
はははなるほどなるほど。
ヒゲドライバーサウンドボーテックスに入った曲ね。
ね、小沢ありさんの旦那さんでございますよ。
そうですね。
ちょっと今だとねっていう、そういう一面もあるよななんて思いながら、うん、はい。あ、まあそんな感じで、ね、ございまして、はい、改めましてパーソナリティ秋広です。
どうも。ラジオを聞くのが怖い？バッカお前、俺がついてるだろ。ルイタンです。
誰ですか？
これはあれですね、DJ をしたかっていうですね。
ああ
、リフレクビートの動画で、あの流行ったネットミームですね、これ。
はいはいはい。そんなんあるんですね。
うん、もう十何年前かな、これも。
はいはいはいはい。まあまあ、まあ、
今やね、吉高さんは部長なんで。
DJ 吉高さん、そうなってますね。
そうだよ、あいつ今1年に1曲も作ってねえから。
もう曲作らなくなっちゃった。
全然、うん、コナミが忙しすぎて。
うん、だからやっぱコナミに所属してるとそういうとこってある、うん、ありますよね。
そうそう、もう何しろね、あのコンポーサーで入った人間にね、会社の仕事を任せるってちょっとおかしいと思ってる。うん、バカだと思ってる、あの会社。
うん、だから直樹さんは辞めたんやろうなっていう。
そうだね、もういっぱいやめたよ。
うん、本当やめたよな、うん、そこの人たち。
いっぱいいなくなった、コナミから。
コナミから。コナミで名曲を生み出した人たちはもうみんなフリーランスになっちゃったっていう。
そう。
感じですね。まあ他でもね、名前が売れたらいっぱいお仕事もあるでしょうしね。
まあそうだね。
まあまあまあそんな感じ。何の話だ。ということなんですけども、まあそんなおとげの話をね、この後ちょっとするかもみたいな話なんですけど、先、
はいはい、
先にでも僕の話しといていいですか。じゃあ、
あ、いいよ。
室井見てきました。
お、室井行ったか、ついに。
見ました。室井行った。室井行った。
室った。
室った。室強しみたいになってない。室ったってなると。
うん、室里だ。
室里だ してきてね。
室里だしてきた
ってどうなんだ。なんで風呂離脱してるんじゃねえかって、ね。いやまあこれのためにこの収録に間に合わせるために見ましたよ正直
だろうな。
うん、駆け足で、前編後編っていう2部作を、
あ、どっちも行ったのね。
行きました。それこそ、
うんうん、
あれですよね、まあ、前回日曜の朝に行ったんですよ、前編の方は。
うん、
土曜の夜にね、寝るつもりしてて、寝る休みだったね。土曜の夜は休みだったから、雷のラジオを2時まで聞いて、うん、0時から2時やってたから、月1のやつが、それ うん、聞いた後に寝て、朝9時からのやつに行こうかなって思ってたら、大吾さんから3時ぐらいに暇だろ飽きちゃってなんか来てもう寝させてって言いましたけど、
うん、
あの人は何を思って LINE をしてきたんだろう
まあでも実際起きてたわけやからな。
起きてましたからね。うん、フリートークのネタは作らせないぜって、うん、大吾さんから来てました送られる。これなかったらなかったで大吾さんどう責任取るんだよ。もうオファーして来てもらって俺の代わりにじゃあ喋ってって言おうかなって思ってました
ああまあいいじゃない。
フリートークをフリートーク作らせなかった罰として喋ってください大吾さんみたいな。
全然喋るけどね、奥さん。
あの人喋るでしょうね。っていうこともね思ったんですけど、まあ一応頑張って見ました、見てきました。
うん、
3時間ぐらいしか寝てないですけど
うん、うん、
で室井さん前編見て、ああなるほどなと、まあ、思って、でその後後編を、まあ、水曜の夜ですよ、だから収録日的には昨日ですね、
うん、
昨日の夜 見ましたという前後編、はい、
うんうん、
見てきましたという感じで、一応僕の感想の前にメールも来てたんでちょっとそっちも読んでこうかなと思います。
はいはい
エボルーブさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
件名室行きって書いてます。
おうお
う室漢字でカタカナで行きって書いてますよね別ラジの皆さんこんばんは。
はい、こんばんは、
はい、こんばんは。室井さんの映画の後編を見てきました。あまりにも待ちきれなくて先行上映期間に行ってきました。グッドオーバーさんと一緒の感じですね、
うんうんうん、
先行上映期間という。アキロさんも見たようなので共有はできると思いますが、踊るシリーズを追いかけてきてよかったなと思える作品でした。かっこいろいろ思うことはありますが、うん、僕は面白かったよりということは間違いないですと。最後に一言、踊る大捜査線はまだ終わらない。最後の最後に一言、死んだじゃないのかの展開を最後まで願ってました。映画一作目オマージュ、あーなるほどねと、ちょっとネタバレに触れるかも状態ではありますけども、うん、僕も見て、どこまでネタバレしていいですかこれは
でもいや、しない方がいいでしょ
う。しない方がいいですよね。ルイタンさんも別にそんな、うん、まあ、見ないとは思いますけど、
何よりもそう、公開が始まった瞬間じゃん。
そうですね、まだ始まって1ヶ月も経ってないっていうね。
うん、それはダメだよ。
うん、YouTube の方では割となんかこう映画評論の人たちが、映画評論系 YouTuber、うん、まあ、いろんな映画見てる人たちが、うん、まあちょっと酷評寄りの感想を言ってはいるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、それでまあそのちょっとね、思ったんですけど、で僕もねちょっとそういうのを見ちゃってなんかこう、
うん、
なんか気が重かったです正直見るまで。
ああ、
で
先週あんだけいいレビューを聞いたのに。
レビュー聞いて、そうグッドおばさんもいいこと言ってくれましたよ。で、
うん、
ただもうまあ見て、うーん、どうなんだろうなと。前編見た時はなるほどなるほどという感じで、うん、まあ普通に見てて、あれですよ、やっぱ踊る大捜査線というのがやっぱエンタメに特化した作品だっていうのがあって、やっぱ事件が起きてそれを解決するみたいな話では主軸がね、 踊る大捜査線っていうのはそうだったんですけど、いや室井さんってやっぱ刑事辞めてるしっていうので、やっぱスローライフ的な感じだったからとか、日常とかそういう家族ものみたいなところに焦点を当てた作品だから、テイストが違うのはそれは当たり前なんですよ。
まあね、そりゃそうだよね。
だからちょっとそんな派手な演出はそこまでなかったという感じで、あ、やっぱそういう、なんかこうちょっと切り替えというか、見るそのチューニングを変えた方がいいなとは思いながら見たのが 前半だったの。でその状態で後半も見たから、あ、割とは乗れたというか、正直。まあまあまあ、
あ、なるほどね。
だから酷評とか言われてちょっと悲しいですけど、僕はもうただーみたいな感じで、ちょっと一人寂みたいに粗品みたいになるけど、最後泣いてたね俺。
あ、泣いちゃった。
あの、号泣しました。
あ、泣いちゃったか。
結局感情入って最後の最後は泣いてたっていうことは、やっぱ僕の中では悪い映画とはちょっと言えなかったです。だから
そうだね、うん、そんだけ感情入って見えてればね、
泣きました。だからそのやっぱそのそれぞれのなんだろう、やっぱ10年ぶりの新作っていうのもあったですしね。いやまあ本当にそういう意味でも、ああなるほどねと、そうきたかというのも展開もあったりして、
なるほど。
なんか本当になんかこうバッドエンドなのかハッピーエンドなのかみたいなことを言うとあれかもしれないですけど、なんかこう、だから悪い方悪い方に行くような要素はいっぱいありながら、なんとかそこを踏みとどまってくれたような感じの結末だったのかなと、いやまあちょっと賛否はありますけどね。なんかこう室井さんという人物の掘り下げというか、ちょっとわけわかんないシーンは、ありましたし、エボルームさんの言う通りいろいろ思うことありますかみたいなこともちょっとないことはないんですよ。ただそれはまあその前半後半の中での詰め込みをちょっとしすぎたというか、ああいうのドラマシリーズとかでああいうのをやってくれたらもうちょっと丁寧な作りが、まあちょっと あらがちょっとあったかもなみたいな。
まあ尺に収めるって
な
る
とね、そうそう尺の都合だなと思いつつ、まあそのまあまあまあ、でもいい映画だったなという、まあ、総評です、僕の中では。
なるほどなるほど。
ちょっとあまりにもなんかこう否定的な意見の映画評論の方たちとはちょっとなんかちょっと僕の中ではちょっと見方は違ってたかもなっていう。
まあまあそんなね、自称映画好きのね、あの評論家とかに、言われてもね、
ああいうのはまあやっぱいろんな作品見て目が肥えてるんですよ、やっぱっていうのもあると思います。
まあなのかな、もしくは自分の好き嫌いとも
あるでしょうし
ね、あるだろうからね。
そう、あと日本の映画をやっぱ今の日本の映画ってやっぱ日本以外にも海外になんかちょっと売り込むみたいな、ちょっとやっぱ海外にもなんかこう目を向けてる作品が多い中で、室井さんはやっぱり日本人のために作ったみたいなところあるんでね、踊るファンのためにね、踊る大捜査線という日本で作られたコンテンツを、だからその日本人のために、だからちょっと閉ざされてるというか、海外にはやっぱこれ受けないだろうなとは正直思うぐらいの、でもそれでいいんですよ。
まあでも分かんないからね、海外でもそれが流行るかもしれないから、分かんないからね、それはね。
なんかその
昔の高倉健の映画みたいにさ、
高倉健の映画ね、はいはいはい、まあ確か世界の黒沢みたいな風にも日本の映画言われてたりもしますけどね。
そうそう、
だからそのもっとクソな映画はいっぱいある。あれなんか、
まあ、それそうだよ、
すごくなんかこう、他を下げてなんか相対的に上げようとしてるみたいな感じになってますけど、いやそのね、日本の映画でもっと変なやつはいっぱいあるし、だからその、それと比べると、いや、いい作品だったとは思いますよっていう。
まあなんかそれを言ってるやつらはなんだろうね、70点とか80点ぐらいの映画でもバカにするようなやつなんじゃないかなっていうふうに思えばね。
確かに、
うん、
だからまあ本当になんか、そのな、日本の映画の中では頑張ってるおーっていう感じの、
まあ言い方もちょっと間が
言い方はあれだけど、僕もだからその海外の映画とかを見てると、やっぱこう日本の映画比べちゃうと、邦画ってやっぱどうしても、そうね、やっぱ予算の話もありますしね、
まあそんな派手にできないからね。
そうなんですよ、そういうのと比べちゃうとやっぱどうしてもみたいな、ちょっと同じ値段、映画料金でみたいなのもあるでしょうけど、でも日本
の、まあでもやっぱ日本の映画ってなんていうの、静かにこう心に来るっていうのがいいとこだと思うから、
そうそうそう、 それもあります、
ね、うん、ハリウッドみたいにさ CG ドバーンドガーンみたいな、
ね、そう
そうじゃないからね、
うん、そうですね、うん、そう考えたらやっぱね、まあ、いや、いい作品だったなとは思いましたという、
うんうん、
感じでしたね、まあちょっとね、ファンの人たちが期待するような展開にならなかったのがちょっとやっぱ残念だったなっていうポイントなんだとは思いますけど、うん、
うん、まあスピンオフだしなっていうふうに思えばね、
まあそうですね、
うん、
って僕はちょっと思っちゃいましたっていう感じ。
なるほどね、
でもだ
から、まあ、でも楽しめたんならね、
そうです、そうです、楽しめました、
うん、
いやもう本当に、皆さんちょっとね、踊る大作戦2まででいいんでね、見てくれたらそっからちょっとね、見ていただけたらなっていう感じ。そのやっぱ月日がね、やっぱ人をそうさせるのかなみたいなのも思いましたよね、年月。
まあそうだね、
なんかちょっと俺も年取ったのかなみたいな感じの風だね、みんな年取ってる出演者みんな、
うん、
だからそういう
意味では
感慨深い作品ではありましたねっていう、
うんうん、
まあ、改めてそのみんながさ、そう同じあの時のキャラクターを演じてくれてるっていう、それだけで本当に嬉しいもんですよ。
まあそうだな、
ね、そういうなんか、まあ、ファンサービスもありましたけどね、そういう話で、うん、まあネタバレなしだとこんなもんです
あ、なるほどね、
うん、もうネタバレはね、もう無理です、しない方がいいでしょう、うん、
その通り、絶対しない方がいい、
しない方がいいですよね、青島出るのか出ないのかみたいなことも言われてましたけども、
うんうん、
いません
あそこは言うのね
あれ、なんかどう言ったらいいのかなって思って、うん、まあ、だからその室井さんのね、そのまあ話で言うと、だからそのなんか携帯の電波もつながらないようなさ、その家そのところに田舎に、うん、移住して、里親としてそのね、子供育ててるみたいな話なんですよ、内容としては、
うん、まあ、約束のネバーランド的ですね
まあまあまあ、そう、そこでだから最後子供たちがどう生きるのかみたいな話だったりもして、なんかそう、うん、そういうところに
君たちはどう生きるかって、
そう、君たちはどう生きるかってところで、あのね、思ったので、あとどうだろうな、これネタバレ、ネタバレどうなんだろうな、ちょっと触れるような話なんですけど、まあ、全く本筋と関係ない、ちょっとしたことが気になったってわけではないけど、うん、
お
う、最後の方携帯つながってんな、よかったねっていうあ、これはまあまあまあ、ちょっとはって思った人はそこちょっとね、ちょっと改めてちょっと最後の方を見返してください。携帯繋がってました、最後、
まあ、最後は Wi-Fi 通したんだよ、
Wi-Fi 通したんだね、だから、まあ、そう、年月も流れてね、雪が降ってなんかこう春になってみたいな感じの、その秋田の景色がね、情景がね、こういろいろ見えたっていうのも、うん、そのすごく秋田の PR にもなったんじゃないかなとちょっとね思ったり、
うん、なるほどね、
うん、あのだから秋田といえば僕はもう相見沙羅さんが秋田出身だったなって思って、
ああそうなんだ
そうそう、で秋田ってああこういうところなんだなみたいな、秋田ってねっていう、まあ、まあ秋田の田舎みたいな、すっげえなんか局地的なとこしか見てないけど俺も栄えてるところを見てないでね秋田の、
うん、
まあ、こういうところあるんだみたいな ね、まあ、ね、秋田、相見沙羅さんもこういう感じで、あ雪めっちゃ降ってるけどこういう感じなんだ、やっぱ東北だからでしょうねしょうがないでしょうけど、
うん、まあその見方するやつもいねえだろうな
そうですね、うん、秋田の国からという感じの映画でございました
、うん、なるほどね、人の国からみたいなね、
ならぬ秋田の国からという、そんな感じの映画
でございます、なるほどね、はいはいはい
っていう感じの総括でいいかな、僕の僕としては、
うん、はいはい、
見ましたけども、まあ、僕から言えることはそれぐらいでした、はい、はい、そんな感じで、うん、いいでしょうかね、じゃあ、
はいはい、
そんな、まあ、だいぶ引っ張ったんでね、2週3週って室井さん室井さんって、
うん、この1ヶ月ずっと引っ張ったからな、
引っ張ったから、さすがに見ないと来月まで伸ばすと怒られちゃうなと思って、
そうだね、うん、
あと遠野さんも絶対踊る見てないだろうしなって思って、
そうだな、そんな気はするわ
そんなので乗れないだろうなって思ったから、一応僕としてはそういう感じでここで区切りつけときましょうっていう感じで、
はいはい、
あの感想でございましたという感じですね、
はいはい、
はい、ということでルイタさんの方に移りたいと思いますけど、なんか、
あ、まあ、何の話をすればいいか分かんないですけど、まあまあひなびたね、
はいはいはい、
まあ、ココナッツっていうねあのユニットのねライブに行ってきたんですけど、
はいはいはい、
いや本当に良かったんですよこれ。
そうなんですね。
うん、これあのねココナッツが結成10周年の記念のライブで、
はいはいはい、
まあ MC で行ったんだけど、もともとそんなやるつもりはなかったらしいんだけど、
はいはいはい、
あの去年がひなびたっていうコンテンツの10周年があって、
はいはいはい、
で去年の夏に、大宮でイベントやって、まあ、それも行ったんですけど、
はいはいはい、
でその後かな、でそのココナッツ10周年があるし、なんかライブとかやりたいなっていうのを小沢里さんが行って、そこからなんか実現したみたいなことを MC で言ってて、
はいはい、でこれ、うん、そうココナッツっていうユニットが、今、うん、ウィキペディアも見てますけど、双子のアイドルユニットという設定のなんかね、あれ
だ、そうそうそう、
で声優さんが2人行って、
そうそう、日奈美由里さんって人と、うん、小沢里さんね、
あっていうことで小沢さんのライブだったんですね。
そうですね、
やってたんすねって、うん、
でまあ日奈美由里さんって人は、
はいはい、
あんま声優やってる人じゃないんですけど、
ちょっと名前あんま
もともと
存じ上げなかったです。はい、
あの AOP
ははははは AOP おそ松さん
の初期メンバーだから、初期メンバーなんでおそ松さんの時はもういないんだけど、
いなかったのか、
そうそうそう、
はあはあはあ、
初期メンバーでそっから声優さんになって、
なるほどなるほど、
で確かあの駒形のところの事務所に関係がしてた気がするんだけど、
アポロペイですか、
アップ、あ、違うわ、アポロベイじゃねえわ、どこだっけ、どっか忘れんだけど、まあなんかどっか事務所入ってたんだけど、そっから、いや違う違う、
あ、どこ、
まあなんかどっかにいたんですよ、
はいはい、なるほどなるほど、
うん、でなんか辞めたのかな、でなんかそれで事務所変わっただかなんだかで、舞台の方にも出るようになって、その舞台の時は名前が違うんですけど、
へえ、
うん、声優の時だけ日奈美由里っていう名前でやってて、うん、でまあ10年前にサウンドボルテックスかな、
はいはいはい、
に曲初めて入って、そこから始まったコンテンツなんですけど、
はあ、へえ、
うん、まあ元々ひなびたっていうコンテンツは、
うん、
まあビーマニシーズも有名な曲の凛として花の咲くうんたらっていう曲があるんですけど、
ほうほうほうほう、
それの歌詞からメンバーを取ってるユニットでして、
なるほど、
まあ、ひなびたの方の、まあ、声優さんだけ言うと、
うん、
まあ、日高里奈さんと、
はいはいはい、
津田みなみ、
はい、
山口めぐみ、五十嵐ひろみ、水原こよみ、
はいはいはいはい、
うん、で水原さんがね去年そのイベントであの体調不良でずっと表に出てないみたいなことを発表してました、したんですけど、
はあ、へえ、
うん、でもともとそのひなびたっていうのが舞台がですね、岡山県の倉敷市、
はいはいはい、
の中にある、ひなたび商店街っていう商店街を町おこしするために、
うん、
あのそこの女子高生が組んだバンドみたいな、
あ、そういう設定なんですね。
そうそう、そういう設定始まったんだけど、もう倉敷市の方も全面協力しまして、ね、今、
あらすごい、
うん、だ倉敷の方に銅像も立ってるんだっけな、確か
銅像まで、
うん、そうそう、でそれで盛り上げてる中、そのココナッツっていうのがその都内町のなんか未来シティみたいなところの事務所の人が立ち上げて、なんていうのかな、盛り上げようみたいな感じの、まあ一応ライバルユニットみたいな、
なるほどなるほど、
そうそう感じで、でまあなんかいろいろあってね、そこの事務所を辞めて、あの商店街の方に行って7人仲良くみたいな感じの、うん、コンテンツになってまして、
なるほど、
でまあ水原さんのキャラがですね、ライブの途中でライブを脱退するっていう話で話が終わってるんですよ。
あ、そんな重大なところで終わってるんですか。
そう、脱退してる状態で、まあ急に脱退してなんで辞めたのか分からないみたいな感じで終わってるんだけど、
はいはい、
うん、でそっからですね、数年後、コナミで晩飯っていう新しいコンテンツが始まりまして、
はいはいはい、
これ確か誰だっけな、赤尾光とかが確かボーカルにいた気がするんだけど、
へー、はいはいはい、
うん、その晩飯の方のが、ひなびたの数年後みたいな話、
あ、繋がってるんですね、
うん、そう一応繋がってて、
はいはいはい、
でそこであのココナッツが、全国的に人気になってるみたいな感じのストーリーになってて、
はいはい、
うん、でなんかラジオ番組でココナッツが出演してて話をしてるっていうストーリーがあって、
はいはいはいはい、
そこでなんか地元で仲良かった子たちが 今バラバラになってるみたいなことを言って、
はいはいはい、
でなんかその子たちのための曲を作りましたみたいな感じで、曲を流せしてるとこあって、
うん
うん、でなんかその新しい方がココナッツ 2.0 っていう名前、
そうなんですね、
そうそうやってて、それでも実際はアルバムも出してるんだけど、
はいはいはい、
その 2.0 のアルバムが星座をテーマにしたみたいなアルバムでして、
はいはいはい、
でそこで入ってるその星座がもうそのひなびたのメンバーの星座を使って歌詞を書いてるみたいな、
あすごい、
うん、なかなかねエモい話をしてるんですよ、
なんか歴史がありますね、
うん、そうそう結構そこら辺がつながってて、
なんかそのサウンドプロテックスって今稼働してるのかなってちょっと思っちゃったりして、
ああいやまだやってるよ、
あやってるんですね、
へえ、うん、もうあんまねいろんなゲーセンにお買えなくはなったけど、
コナミの音ゲーはちょっとありすぎ問題はちょっと思ってるんで、
あいやだいぶ減ってるよ今、
減ってますか、あ指との時代をちょっとね、でもうちょっと離れちゃったもんだから、
うん、うん、もう指糸とリフレクはもう更新されてないから、
もうなくなりましたよね、
うん、まあ、あと最近はあのビートマニアもそうなんですけど、
はいはい、
あの新筐体がないと、新しいシリーズが遊べないというクソみたいな仕様になってまして、
あそうなんですね、
ボルテもそうなんだけどね、
はいはいはい、
それであのお金がないあの中小企業はもう買えないっていうねクソみたいな状況を作ってるんで、
もうそれはもうゲーセン潰れるわ、いろんなところが、
そう、うん、コナミの良くないところが出てるんですよね、そういうところにね、
なるほど、
うん、
そんな
でまあ、はい、そんなんね、はい、で今回がツアーだったんだけどココナッツ、
はいはいはいはい、
何年前かな 4,5 年前に1回ファーストツアーやってて、
お
その時行きたかったんだけど行けなくて、
はあ、ははあ、そうなんですね、
うん、確か東京大阪横浜だっけな、
はいはいはい、
とかでやったんだけど、まあ土平日とかやってて、
あそうなんです
ね、うん、で今回が大阪東京2カ所か、
うんうん
うん、でやってて、うん、
なるほど、
うん、なんていうんですかね、
はいはい、
もう10年のまと総まとめといいますか、
はいはいはい、
うん、10年間経ってこんだけ曲ありますよみたいな、うん、
あはいはいはい、なるほど、
感じになってまして、うん、でまあ10年経って、まあその最初に入った曲が未来プリズムって曲がデビュー曲だったんですけど、
ほうほうほう、
まあ、それを最後のね、あのアンコールの最後に歌う感じだったんですけど、
エモいっすね、
そうドエモなんですけど、しかもその最後曲の前に最新曲を歌ってからそれに入るっていうね、
あ未来から過去に、
そうそうそうなんですけど、あの10年前とね声が変わってないんですよ2人とも、
あ健在で、
そうそうそう、それがすごい良くて、
は
あ、うん、あとまあココナッツ、まあ双子なんで、
はいはい、
まあ、曲調結構あの EDM とか、
うん、
そういう系の曲が多いんだけど、
はいはい、
それを二人で歌ってて、まあ、結構ハモリとかもある感じ、
うんうん
うん、でして、はい、でまあ姉貴の方がちょっと気が強い感じのキャラで、
はいはい、
まあ、あの姉貴の方がひなみさんやってて、
はいはい、
で妹も小沢りちゃんがやってるんだけど、うん、妹のがなんかなんていうのかな、まあコミュ障というかちょっと静かめな感じのキャラなんだけど、
はいはい、
まあ今の小沢井さんからは想像できないタイプの、
うん
うん、まあラジオを知ってる俺たちはね分からないような人格なんだけど、
あまあまあ、
うん、あんなねチンチンとか言わないんで、
言わないですよね、
うん、でまあ歌ってる時結構ウィスパーボイスで歌うタイプなんで、
へ
え、うん、でまあそのウィスパーとその元気な感じの声、
はいはい、
で、まあ、ハモリとかも入ってるんだけど、まあすごいね、なんかなんていうんですかね、どっちもハモるしどっちも主旋律を歌う感じ、
あ入り組んでるんですか、
そうそう入り組んでて、それがすごい聞きやすいというか、
はいはいはい、
うん、でうん、なんかそれがもう10年経っても変わってないというか、
あ当時からすごい、
うん、感じて
なんか複雑なことしてたんですね、
そうだね、やっぱまあコナミのね、あの楽曲なんでやっぱ曲の完成度は高いんですよ、
コナミだからっていう、あまあ確かにそうですね、
うん、まあ、しかもココナッツに関しては結構いろんな作曲家さんが関わってて、
はいはいはい、
うん、まさにその EDM 作ってるような人らが提供してくれてみたいな感じなんで、うん、いろんなタイプの曲があって、
なるほど、
うん、まあ、そのサウンドボルテックスはゲームの仕様上ですね、 まあ一般公募で曲を募集して、そっからゲームに入れるみたいなことをやってるのよ、サウンドボーテックスで。
はいはいはい。
なんかテーマを決めて、この、 あの例えばその吉高の楽曲の、曲5、6曲上げて、はいはい、この曲をリミックスしてくれてもらって、うん、その中から良かったやつをゲームに入れますよみたいなオーディションみたいなのやってて、
はいはいはい、
うん、それでココナッツも一回そのココナッツの楽曲を作ってくださいみたいな感じで、うん、なんかテーマ決めてかな、確かロックとか電波ソングとかそういうのをテーマを決めて、うん、でココナッツ用に曲を作ってそれをココナッツが歌いますよみたいな。
へ
え、うん、今思うとね、声優さんに自分の曲を歌ってもらうっていうなかなかすごいことやってるんだけど、
まあまあまあそうですね、
うん、そういうのがやってるんで、まあ、曲の、ね、まあ、バランスというかいろんなものが入って、
はいはいはいはい、
うん、好きな人はだいぶ刺さるんじゃないかなって。
なるほど、そうです
ね、うん、そうそう、で、まあ、まさにね、あのヒゲドライバーさん曲もありましたよ、
まあ、ヒゲドライバーさん、はいはいはい、そうそうそう、
うん、そうそう、もうね、ここら辺からもうずっとヒゲドライバーと小沢里さんの関係性はね、ツイッターね、
あー、ね、あ、
まあ付き合ってはなかったと思うけど、この頃、
うん、どっからどう、慣れ初めが気になりますよね、あそこら辺、言わないでしょうけど。
あ、いや、結構言ってるよ。
言ってました。
あの、だって、あの、小沢里さんが一番有名になったのって、多分月刊少女のどきくんが先だと思うんだけど、
あ、それか、はいはいはい、
そうそう、月刊少女のどきくんのエンディング曲、裏表フォーチュンっていう曲があるんだけど、
はいはいはい、
まあ、それが、愛ちゃんのキャラが歌ってるんだけど、
はいはいはい、
作詞作曲はヒゲドライバーさん。
うん、
うん、多分そっからつながってるんじゃないかな、
うん
うん、でそっからなんかね、あの打ち上げとか行っても、あの小沢愛さんは誰とも喋ることはないだけど、
うん、
ヒゲさんがいたらヒゲさんに話しかけるみたいな感じだったから。
へ
え、うん、
なんかね、
そんな話を、うん、なんかスイカフェでしてた気がする。
ああ、スイートカフェタイムか、そっか、そっちか、
うん、そんな話した気がすんなって。
あの2人とも結婚したな。
ああ、そうだね、よく考えたら
大空さんも結婚したもんな。
そうだね、
あれもちょっとなんか、あ、もう話それますけど、ね、道で、うんうん、道で親切にしてもらったからみたいな、あれどういうことみたいな。
ああ、そうだな、そんな話だったわ。
オタクたちがよし親切にしようって違うだろうって話ですけど。
そうや、そうだったね。
あれきっかけも謎すぎるなって思いながら、
うん、ねえ、スイカフェもな、イベントするっつってしないで終わっちゃったしな。
あ、シーサイドどうなってんの。
いや、まあね、あれは多分もうあの作業も呼ぶのは難しいんじゃないかね。
難しいのか。
うん、まあシーサイドも今大変だから。
なるほど。
だいぶ番組減ったからね、シーサイド。
まあしゃあないですね、
うん、はいはい。まあ言うてそんな音ゲーというかココナッツの話はこんなもんなんですけど。
うん。
うん、
なるほど、了解です。
まあね、
はいはいはい、
曲がいいんですよ、ココナッツ。
ははは、
ひなびたもいいんだけど、
う
んうん、
まあもう本当皆さんに聞いてもらいたいっていう感じですかね。じゃあ
そうね、ちょっと聞いてみてもらったら嬉しいかなっていうのは、
ちょっと触れてこなかったね、サウンドボルテックスをね、存じ上げなかったっていうのもあって。
うん、まあ言うてでも今ほとんどの音ゲーに入ってるんだけどね、ココナッツは。
あ、そうなんですね。
そうそう、ボルテがほぼ全部入ってるってだけで、そっからまあポップン入ったりとか DDL 入ったりとか、はい、うん、いろんな音に入ってはいる。
いや、それで、うん、そうですね、全然あれでした。だから、
うん、
知らなかったというか、ちょっと触れてこなかったんでね、申し訳なかったななんてい
う
の
も。まあその頃はね、もう君多分ビーマニやってないでしょ。
うん。そうですね、
最後に触ったの中二でしょ多分。だってだ、
中二ズム、そう、中二ズムと音劇でしたね、
うん、
だからもうセガでしたね、
うん、しかも
セガ。
うん、まあ俺も今そうなんだけどさ、ほぼ、うん、だって君だって中に触ったのだって相性マリンカの声が欲しいからでしょ。
ああ、マリンカとか、そうそうそう、そうでした、その時期でした。
うん、まあまだいますけどね、マリンカは。
そうですね、そっからだってもう花見春とか入り出してから、ちょっともうお、
うん、
ちょっとなんか追いつけなくなったっていう感じ。
そうね、花見のあたりから俺もあんま見てねえな。
だったんでね、
うん、今また増えてるからね。
うん、そうなんですね。
そうそう、あの花井さんのユニットが出てから今3組ぐらい増えたのかな。
あ、そんな増えてるんですね。
うん、立花様がやってるところは、
あ、立花立花さん、はいはいはい、
うん、があった気がする。俺もあんま覚えてない。
そうなんですね。
うん、
だからもうそこら辺から追いつけてなくてなっていう感じで、でももう彩り緑のちょっともう、
うん、
そこでちょっと止まってたもんなっていう感じだったんですね。
まあそうだね、 彩りもね結構ライブいっぱいやってますけどね。
うーん、ちょっとねブルーレイとかちょっとまたちょっと集めたいなと思いながら、うん、追いつけてないなっていう感じでしたね、うん、はい、そんな感じの、ね、まあ皆さんも音ゲーおすすめの音ゲーソングとかあればよかったらちょっとね教えていただきたいなっていう感じですかね、
そうですね、
そんな感じだってのと、あとちょっとまあこれまたちょっと話変わります、普通歌来てました、はい、こちらグッドオーバー G さんからG がついてます、
ね、G さん来た、
懸命普通歌って来てますけども、山口県の方です、
はいはいはい、
いや秋広さん、ルイタさん、こんばんは、グッドオーバーですここはグッド、
はい、
G ついてないな、ここは
、どうもお世話様です、
お疲れ様です、前回収録では大変お世話になりました、ありがとうございました、
あ、いえいえ、ありがとうございます、
私はこういうことに不慣れで拙い点が多々あったかと思いますが、皆さんは今後ともよろしくお願いいたしますと、あ、もう、
いえいえ、ご丁寧にどうも、
ね、見限ってくれてなくてよかったです、
ね、
そうで追伸と、ね、収録後別ラジの皆様と深夜2時くらいまでお話できたことも楽しかったですと
そうね、あれが楽しかったな、確かに
長かったなっていうか、2時まで喋ってたんすか、あれ、
そうだよ、2時まで喋ったよ、
あの僕途中で抜けたんすよ、
そうだね、
いやもうあれもだって僕も途中でなんか今日休みのはずなのに入ってくれって言われて抜けたんす
ね、そうだね、
あれ、うん、あのあとその僕ともう一人の深夜のやつがいて、そいつの連絡がつかないって話だったんですけど、
うん、
あのもうずっとついてないみたいで飛びましたね、
あ、飛んだんだ、
飛びました、飛んで埼玉しちゃってます、飛んで埼玉、
う
ん、
そうだね、
飛んでパレスチナ
埼玉行ったのかな、
飛んでパレスチナです
あ、パレスチナでした、なんかそれ本当に飛んでそうだな、
飛んでそうだなんかトラブル巻き込まれてトラブル巻き込まれてんじゃねえか、
うん、もうなんか世界にいなそう
消されてる、まあ、そんなね感じで、まあ、そ
う
ね、
うん、
今また新しい子を入れて新人教育をしてるとこです、僕は。
ああそうか、教育中か、
まあ、何人教育すればいいんだ私は
まあそんだけね君がもう仕事として信頼されてるわけですよ、
まあまあまあありがたいですかね、うん、何喋ってるんですか2時間で。
いやあのまあね、まあ、あの時のメンバーはさ、まあ、ライコリーさんが入ってきて、
ライコリーさんがこうそうそう入ってきて
ね、で喋ったらね、
う
ん、あのワイドック、
そうそうそうそう、
ま、ワイドックというかワイドック夫妻、
夫妻、
うん、入ってきてさ、
入ってきて、
でまあ君が抜けたわけじゃん、
そうですね、
うん、で抜けた結果さ、まあ、嫁ちゃんと俺らはほぼ初対面なわけや、
まあそうですよね、
うん、初対面だったけどさ、あの30分後ぐらいにはさ、乳首の色どんなんがいいみたいな話ばっかして、
もう卑猥やな、もう嫁ちゃん卑猥やからな、
そうなんかそんなアホみたいな会話ずっとしてて、うん、で1時過ぎぐらいかな、うん、でシグさんが入ってきたんよ、
シグさんが、お
う、うん、あ、まだやっとるやんって入ってきて、
はいはいはい、
うん、でそこからずっと話してて、
うん、
まあこれでも言っていいんかな、
あ、そんな話
わかんないんだけど、まあ、今度あの夫妻がさ、
はいはいはい、
横浜に行くらしいのよ、
なんでですか、
ライブで
ライブ行くんですね、ライブ、
あの宝生マリンのライブ行くらしく
あ、そんなお好きなんですね
そうそうそう、うん、で行ってそのついでに、嫁ちゃんが行きたいらしい鎮宝館に行きたいと、群馬県の、
あ、知ってます知ってます、館長がね、あのまた
そうそう
その月曜から夜更かしでも特集されてましたから ね、 ね、
そうそう、うん、でそこに行きたいって言ったんだけど、うん、あの俺らがなんかめっちゃ遠くねって、
まあ、距離感的にはすごいですよね、
うん、うん、でまあね2泊3日とか損害の予定だったらしいから、だいぶギリギリじゃないって話して、うん、でそしたら嫁ちゃんがそこでようやくね、あの遠いってことに気づいてあ、本当だ厳しいかもってなって、
関東はどれも一緒ぐらいの
そうそうそうなって、
ざっくりしてたんですね、
うん、だったらもう別の日にまた群馬で別で行った方がいいんじゃないのっていう、
うんうん、
ロックハート城も行きたいって言ったから、
ロックハート城、おお、
うん、じゃあ厳しいんじゃないってなって、うん、そしたらじゃあもうみんなで行こうよみたいな話になっちゃって、
あらあら、
まあ別についていくよって俺も言っちゃったから、
お
で、その結果もう全員合わせるんだったらもう来年新婚旅行みたいな感じで、
うん、
あの別ラジメンバー全員集めては 群馬行こうよって話になりまして、
群馬か、
なんでそのうち LINE で、日付が決まったらこの日に群馬行こうぜって話になると。
ベスラジ群馬ロケあるか。
いやね、あの群馬だったらさ温泉まんじゃんって話をって、
ほうほうほうほう、
だったらもう旅館泊まってさ、みんなでね、六ヶ鳩城鎮宝館行って泊まってさ楽しいじゃんって話をしたら、それめっちゃいいってなって、
浅野さんの新婚旅行についてくる堀江優じゃないんだからさ
そうそうそう、うん、いやまあ新婚旅行についてくる人いるからねっつってうん、そんな感じになって
それする
じゃあ秋広は来るのかなって話だったけど
これはもうちょっとお金貯めとかなきゃな。
うん、でまあライッコリーさんもさ、まあ時期的にね農業があるから厳しいって話だったんだけど、
そうでしょう、
うん、だそうなったらもう秋広を雇って、秋広に農場やってもらってライッコリーさんが来ればいいじゃんって話して
身代わりシステム何なのいや俺群馬行けねえじゃん。
うん、そうそうそう。でそれでね、まあ秋広に頑張ってますわ。そしたらライコリーさんが来れるから。
おば、俺飛ぶぞ。俺が飛ぶぞ。
うん、まあそんな計画をね、ちょっと立てて。
はあ、なるほど。
うん、そんなしてたら2時ぐらいになっちゃう。
なる
ほど。俺6時起きなのに。
それはなるわな。もうみんななんか睡眠時間削られてんじゃん。
うん、いやまあ楽しかったよ。
まあまあまあ、なるほどね。
うん。だいぶ仲良くなったしね。
よかったです。ね、結婚式も、うん、ルイダーさんも来れるんですかね。
あ、俺は行きますよ。
あ、また来るということで。
うん、
もうそんなね、あの、まあ、ルワイドックの夫妻の結婚式もね、楽しみだねって話です。結婚式の後に行くのか、ね、じゃあ新婚旅行は。
そうだね、まあ、行くんなら来年とかの方がいいんじゃないって話になって、まあ、全員の都合を合わせるには。うん、うん、っていうことになって。
はあ。
うん、
まあそうでしょうね、うん、
でもまだ確定はしないけどね、
チンポーカーに調べとこう、
うん、
みんなで
結婚式でもどんだけ来るのかね今ね、
結婚式どんだけ今30人ぐらいで聞いたらもっと多いかもしれない、分かんないけど
ね、別味メンバーがどんだけ来るのか、
まあですね、
俺とシグさんは確定っぽいけど、うん、あと君もか、
クレハさんもいるでしょ、
あ、まあクレハさんは来るでしょうね、
うん、ファミリーとは違うとは違う
話ですけど、いやファミリーだろファミリーだろ、
別味で全然名前もう喋りもしてくれないから
まあね、うん、まあお兄は超えないんだよな多分な、
まあまあまあね、そう、
うん、あの日程的にねちょっと厳しい日なんで、そう、
ああなるほどね、うん、
あれ日程発表してたっけ、もう、
いやオンエアでは言ってないはず、
言わない方がいいんかなこれって、
言ってもいいのかな、どうなんだろうな、
ね、まあまあいっか、あのあれなんですよね、お兄はねその日多分ね、ゆいかわさきさんの方のバスに行ってるはずなんだよね
あ、今ちょうど配信が切れたけど、まあ、ゆいかわさんのね、
うんうん、
イベントがあるとか、
そうそう、
そ
うか、そう、昨日朝日タイム聞いてたらさ、うん、あれ日程一緒じゃんと思ってさあ、じゃあ鬼超えねえなと思った
鬼はそっか、しょうがないね、
ねえ、
どっち、いやね、どっち天秤にかけてどっち取るかですよ
ね、ゆいかわさきさんのね1日後の誕生日を取るのか、嫁ちゃんと俺の誕生日を取るのか
誕生日ラッシュですね、
ね、うん、まさかね当日、俺の誕生日当日に結婚式に行くとは思わなかったよ
俺を祝ってくれと、逆にね
そうそう、まあ向こうもなんかタバコカートン買ってあげるとか言ったけど
なんだそれすごいな、
はあ、うん、
じゃあ僕もミレービスケットでお祝いするわ。
いらねえよ、もういいよミレービスケットいらないよもう、うん、そうだね、やっぱ鬼は超えないよな、
もうそっち優先していいよってね、
うん、そうだよ、
だよね、
無料招待なんだし、
あ、無料なんだ、バスは、
バスはじゃないよ、
バスはじゃない、
うん、朝日タイムイベントね、
あ、イベントはあるんですね、
そうそう、バースデーイベントみたいなやつ、
バースデーイベントは、あ、バースデーイベントを、うん、バスって聞き間違えたんだ、俺が多分、
ああそうそう間違えたね、バースデーイベントです、
バースデーイベントが、
はい、
なるほどね、
まあここでね俺が朝日タイムを聞いてるってことは初めて発言したわけですが、
あ、温泉全然聞いてないから俺はああそんなあるんだってね、
うん、
なるほどね、うん、
はいはい、
そういう感じのございまして、そんなね結婚式ムードをね、ちょっとね、 になったところで結婚式ムードになったのというかあれですけども
結婚式ムード、うん、
あ結婚式への、ね、意気込みみたいな、意気込みみたいな、我々がねどう参戦するのかしないのかみたいなね、ワイドックのみたいなところを言ったところで、ちょっと別ラジオ大喜利がね、そういうのを踏まえた別ラジオ大喜利なんで行っていきたいと思います
お、流れできたな、
流れできました、さあそんな感じで別ラジオ大喜利のコーナー
やったぜ。
はい、ということでございまして、今回の大喜利はですね、参加した結婚式でやっちゃダメなことを教えてくださいで募集しました。
うん、大事だ
ね、いろんなね、のが来てると思うんでね、ちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
まずはどれですかね、あ、ヤマヤンさんからかな、これが最初に来てるやつだと思うので、読んでいきたいと思います。
はい、
はい、ということでヤマヤンさんからいただきましたのを
読みます。はい、あ、いただきます。
はい、新郎の元カノ全員を連れて出席する。
あー、よくないですね、
これはよくないですね。元カノどういう元カノのと何人来るかだよな、新郎がどれだけやりちんだったかっていう、
あ、まあでもこれはね、あのワイドックの方に合わせると、うん、今彼のナノマシンがいるからね。
あ俺今彼だったか、
うん、今彼でしょあなた。
ね、まあ昨日もワイドックなんかちょっと、そうなんだよ、俺も仕事帰ってきて朝暇って言われて、ワイドックから LINE 来て、ゲームしようって
やっぱそうだよ彼氏だよお前、
だからそのワイドックと嫁ちゃんと俺で、あのフォールガイズやってました、うん、やりました。
ああそうなんだ、仲いいなお前ら。
3人でやれるゲームをどれか探したいみたいなこと言ってて、ワイドックが、
うん、
でもエイペックスとかそういう系はちょっと嫁ちゃん苦手だからっていう、
まあそうだね、う
ん
う
ん、じゃあ何がいいかなっていうので、フォールガイズしようっていうので、
そうね、フォールガイズとかマリオパーティーとか、そこへんかな、無難なの
ね、うん、スイッチとかでやるかスイッチとかもね、うん、やれるか分かんないちょっとゲームしたって話がありましたっていう
今めっちゃ音声乱れてたよ、だいぶ
マジで、
今めっちゃザーってきたけど、
なんだろうな、いやマイク調子悪いかな、わかんないですけど、ちょっと接触が悪いのかもしれないです、うん、なんかもう古くなってきてるんでね、はいはいはい、うちのマイクも、うん、
買え
買うか、もう誕生日の2年前の誕生日、2、3年前か、うん、買ったやつだからな、これも。
ああ、まあまあそうな、
まあまあ安物じゃ安物なんだろうけど、シグさんもまだ多分現役で同じの使ってるはずなんでね、うん、シグさんが現役なら多分俺もなんか壊れてないはずだから
いや、まあ使い方の問題はあるからな。
あ、まあ確かにね、それはそうですよね、まあまあマイクの話はいいとして、はい、
はい、
続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
スピーチで披露するネタがないのね、新郎が交際中に書いたラブレターを読み上げる。
あー、なるほど、前回の室井さんだ、
うん、だからどこでそれを入手してきたんだって話ですよね。
そうだね
室井さんの話につながります、
うん、やっぱ元カノとつながってんだろうな。
あー、そっちとつながってるんですね。
うん、
通通なんですか、ね、
まあこれは嫌だね、
うん、なるほど、
スピーチの代わりにねそれを読むっていうのね、
もうやめてくれってなるやつね、新郎が。
うん、
続きまして、山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
葬式の帰り道に喪服のままで出席する
ついでで行くなよ、葬式の
2days 葬式結婚式の 2days、
もう天国と地獄じゃん、まさに
冠婚葬祭後2日1日でやるよ、人間みたいな、うん、
冠婚葬祭を全てこなす RTA みたいなの
もう服で出席はちょっとやっぱバチ当たりだよな。
まあダメだよね、
これはもうやっちゃダメです。はい、
うん、これはダメダメ、
確かに、はい、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ご祝儀袋を忘れたので、香典袋を蛍光ペンで色塗りして代わりに使う。
あー、なるほど、まあよくはないね
だから黒いからな、香典袋
そうだね、そこに色付けでなんとかなんのかな
っていうか、何なんすかね、ご祝儀袋忘れたのに香典袋は持ってんだっていう、
うん、だから多分あれじゃない、あの葬式帰りなんじゃない、
葬式帰りだからだから何なんすかね、ああいうのってコンビニとかにもあるんですけど、ご祝儀袋にも種類があるというか、
ああ、うん。
なんか豪華なやつとなんか、
まあ、そうね、値段によって買えるみたいなのあるよね。
なんかありますよね。でそれでいって、うん、香典袋もなんかあったり、黄色い紐のやつはなんだっけみたいな。
ああ、なんかあったな。
あれちょっとね、ちょっとどれがどれだろうみたいなのはちょっと思ったことがある。
うん、確かに俺もよく分かってないんだよなそこは、うん、
あとご祝儀袋って100均にも売ってるんですよねあれ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だから100均のご祝儀袋、まあそんなね悟られないだろうけど、これ100均のなんでって言う、うん、わざわざ言わなけりゃ。
まあそうだな、
うん、そうか、100均にあるのかっていうのはちょっと思ったっていう話です。
うん、それで済ませようとしてんなお前。いや別にいいだろうが、
別にねえ、そのマナーとして別に100均はダメですなんて言われてないですからね。
うん、まあでもここで言うことではなかったな。
うん、いや、ちょっとしたライフハック、ライフハックでもない。
ライフハックではないね。
ワイドック聞いてないでしょこのラジオ。はい。
いやいや、聞くかもしんないよ。
マジで、いや聞かないでほしいな。うん、まあそんなね感じの、そういうことがあるんだっていう話。まあ僕もね、めったに結婚式とか行かないんで、たまたまそういうのがね、あの、これなんだろう、このご祝儀袋見たことないデザインだなって思ったら100均だったみたいなとかね、ちょっとあったりとかするんでね、ま
あ、
ご祝儀袋にもいろいろあるよねって形がねっていう話でした。
まあそうだね、うんうん。
まあそんな話で、続きまして山谷さん帰ってきました。
はい、ありがとうございます。
ご祝儀袋に肩たたき券100枚を入れる。
ああ、それを香典と、香典じゃねえや、
ご祝儀として。
ご祝儀として、
は
あ、そんな、まあね、いっぱいあるんならいいけどね、
そんな敬老の日とかじゃないんだからさ、
まあそうかな、
うん、
でもそれがさ、うん、万円分の価値があるかもしれないじゃん。
あ、誰に肩たたきをしてもらえるかによるのか。
うん、まあもしくはさ、近所の人だったらそれ使えるわけや。
ああ、なるほどなるほど。
うん、だからクレハさんだったら使えるよねこれ。
100枚っていうのもね、なんかそんな肩凝ってる人なのかっていうのもあるしな。
いや、まあ現代社会ストレス社会ですから、
うん、
あ、みんな肩凝ってますよ。
肩凝ってるか、自分はなんだろうな、肩凝っててもマッサージしないタイプなんですよ自分は。
あ、俺も全然しない。
しないですよね。だから肩たたきを、
うん、多分凝ってはいるはず。
あれをなんかほぐすマッサージ機とかもあんま体験したことはないんでね。
うん、だからやってみたら気持ちいいかもしれないじゃん。
そうですね、あれやって
もう脳行きしちゃう。
もうなんか気絶して時間過ぎちゃうか
も。そうそう、もうアヘ顔になっちゃうかもしれない。
アヘ顔や、よだれ垂らして。
そうそうそう、
やばいな、どうなることやら。まあまあ、そんな話はいいや。はい。
うん、
続きまして山谷さん帰っていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、亡くなった父親を出席させたいので、家ではなく遺骨が入った骨壺を式場に持ち込む。
まあまあまあまあまあ、うーん、まあでもいいんじゃないこれは。
これマナーとしてどうなんだろうなって思っちゃってね。
うーん、まあいいんじゃないかな。そのね、関係性にもよるけどさ、
うん、
お父さんがねとても仲良かったんだったら、まあ連れてった方がいいかなっていう気はするよね俺は。
ああ、はいはいはいはい、なるほどなるほど。
うん、
まあまあまあ、そんな。お父さんの関係上にもよるかっていう感じですけどね、遺骨。
そうだね、
なるほどねっていう、まあ楽しみにしてたのならね、うん、
そうだよ。
まあまあ言ってもいいのかなって。ただ家でよくないって、遺骨じゃなくてよくないとは思うけどね。
まあでも遺骨の方が近いからねやっぱね。
まあまあそうか、
うん、
ね、まあまあそんな。骨壺を持ってくるのか嫌ですね。ちょっとね、まあそんな感じで続きまして、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、全身にタトゥーシールを貼って全裸で入場。
あ、これはダメだね。
これはね、ちょっとなんだろう、タトゥーシールでなんか全身スーツのなんかペイントならまだしもみたいな感じですか。
うん、そうだね、まだ、いや、よくはない、ボディペイントの時点でダメかも。
ちょっと入り口入れないかもしれない。
うん、ダメでしょ、
ちょっと受付がちょっとお客さんみたいな。
うん、全裸で椅子座ってるしね。
ね、本当に、
うん、汗かいたら色移りしちゃう。
椅子とかにね色ついちゃって、
そうそう椅子とかね、あのテーブルクロスとかについちゃった、
そうそうそう、嫌ですね、うん、あなるほどなるほど、そんな感じで続きまして浜浜さんからいただきました、
はいありがとうございます。
ブーケキャッチの代打に身長190センチのバスケ選手を連れていく
そんなにしてほしいのか、
おちょっとなんか必死やな
うん、必死だけどさ、それさ取った人が恩恵をもらえるわけやん、
まあ、そうね、
バスケ選手が恩恵もらうけどいいのっすね、
確かに、あと代打っていう、これブーケキャッチの代打、
うん、そうね、代打とは言わないよね
代打と言ってバスケ選手ってなんかいろいろなんかこう大丈夫って思う
ね、いろいろ間違ってるな、
なんかいろいろちょっと気になるところがありつつですけど、
うん、まあ駒形だったらいっぱい取れんだよなこれな、
駒形2メーターだめちゃくちゃいじ
られる、駒形いつ結婚するんだろうね、それでね、
なんかね、
恩恵受けてないよな、
ブーケばっか集めちゃっててもう駒形さんの、うん、
ブーケばっか
風評被害で
ブーケハンター駒形
すごい正気稼ぎみたいな感じの、さあ続
きます、いやワイドックの結婚式だったらね駒形呼んでもいいじゃん
まあまあまあ関係性はね、うん、ある
っちゃ関係ちゃったらさ、
うん、なるほどね、確かにそうか、うん、駒形からメッセージもらっとくか、ワイドックさん誕生結婚おめでとうございますって
ああできんならもらっとけば全然いいじゃん、
サプライズメッセージみたいな、
うん、いいじゃんいいじゃん、代打陣復活させようよそこで
代打陣、うーんなるほどね、了解了解です了解です、なんだ
違うな、やるの やってくれる、
やれねえな、さすがにワイドックともうなんか関係性がないだろうし、あとワイドック的になんかこう他の女の話題をするのはあんまよしとしてないっぽいんだよね、嫁ちゃんが嫉妬しちゃうからみたい な、 なんかこうちょっと気を使ってる部分もある、
あそうなんね、
他の女の話とか、だからその、うんうん、例えばあこれまた嫁ちゃんの話なんだけど、鈴木愛菜のことをあんまよく思ってないらしいよ、嫁ちゃん
あそうなんだそうなんだ
よく思ってないっていうか、なんかこうちょっと前になんかこう鍵垢でどこもかしこも鈴木愛菜かよみたいな感じのことを書いてた
そっか、
なんかね、うん、あなんかそうそうそう、そんな話そんな話はいいや
そうか、じゃあ君の力で仲違いもできるわけだ、
仲違い、そうでも俺も言っちゃったもんな、ワイドックとのつながりは実は鈴木アイナなんだよみたいな、鈴木アイナなんだよ
もうそこまで来ると鈴木アイナが個人的にあんま好きじゃないんじゃない
もう目の敵にされちゃってる
うん、もうワイドックとか関係なしでさもう鈴木アイナがあんま好きじゃないんじゃない
そんな鈴木アイナさんベストアルバムが出ますからねなんでそんな宣伝を今ここで聞くんだって
ひどい宣伝の入れ方やな、
ひどい宣伝の入れ方、大喜利の途中で入れるもんじゃないエンディングで入れようかね、改めて、じゃあ続きましてですね、お名前浜浜さんからいただきました、
はいありがとうございます、
ライスシャワーじゃなくておしっこシャワーしちゃった
なんか無邪気だねこれはね
プシャーって
本当シャワーだもんね
確かにライスシャワーってでもしたことないな自分は、
あ俺もないな、
なんかそのフラワーシャワーならある、
あうんあるね、フラワーシャワー、ライスシャワーするか、
ライスシャワーをします、じゃあみんなあの各自でお米を一握りぐらい持っていきますか
うん、俺あの俺嫁ちゃんへの誕生日プレゼントにお米持ってきてって言われたからさ
そうなの
新潟のお米食べたいって言うから
新潟確かに米どころだもんな、
うん、じゃあそれ投げるか
須田さん、わー虹が出た
ちょっとね匂いもしちゃうからね
みんなでおしっこシャワーで虹を出すってバカバカバカそうとんでもないですね、
まあ綺麗にはなるよね最終的にはね、
さあ続きましてですね、どうしようかな、須田さんじゃあ行きましょうかね、須田さんからいただきましょ
う、はいはい、ありがとうございます、
やっちゃダメなことを教えてくださいですね、はい、宗教の勧誘
これはどこでもダメ
結婚式じゃなくてもダメ、
うん、結婚式関係ない、どこでもダメ
ダメ
本当にこれダメ、
あ、
うん、ファミレスよくあるけど
あーなんかあるらしいですね、
うん、よくないよくない、
勧誘はダメ、もうそれはもう個人の自由なんでね、
もう宗教とお仕事はね人に押し付けちゃダメ、
ダメですかね、
うん、
まあまあそんな感じで続きまして須田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
マルチの勧誘
一緒やん
いやーまあね、マルチね、美味しい仕事があるんですかね。
そうね、アムウェイかな
ね、なんかいろいろあるんでしょうけどね。はい、続きまして、うん、須田さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
プペルの勧誘
プペルか、
プペル見ようぜみたいな話ですか。
そうだね、勧誘っていうのがこれは
だからそのあれでしょ、その言ったら、チケットいっぱい無備チケを持ってるから配ってるみたいな感じなんですかね。
うん、まあそういうことだろうけど、うん、まあそれ不況でいいんじゃない
だから結婚式でやることではないですけどね、う
ん、まあどっちにしてもね、
うん、確かにね、うん、
うん、
あれでしょ、タイ、まあ、タイチヨウさんと、ね、タイチヨウさんとかプリズムのあれを、
うん、
だからいっぱい買って、うん、見に何度も見に行くみたいなこともありましたけどね。
そうね、またそれプペルとはまた違うからな
また違いますよ、
うん、
応援上映に行くみたいなね、
信仰心が違うからね
ある意味宗教ですかこれ
うん、そうそうそう、どっちも宗教ある意味
ある意味ね、でもまあまあ結婚式ではダメです。はい、
そうダメです。
はい、ためになりましたね、ダメなんですよっていう、
うん、
感じですね。続きましてですね、こちらグッドオーバーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます、
はい、刺身醤油で白ネクタイが真っ黒
そうそうおっしゃってるね。
そうそうおっしゃってる、ちょっとそれはもう葬式その足で行かなきゃいけなくなっちゃう
そうだね
黒ネクタイになったら
そうか、白ネクタイに行ってんだよねそもそも。
あ、そうか、刺身も提供されるっちゃされるか、結婚式の場合。
まああるあるある、
あるか、
うん、うん、
何食べよう、何があるんだろうってちょっと思っちゃった
そうだね、
もう食べるもののことしか考えてない、もう乾杯の挨拶だ
って最低最悪、お前人の結婚式行って飯の方を楽しみにしててやべえだろ
いくら元取ろうかみたいな
ひでえない
やもうね、そんな半分冗談ですよって感じですね。ま
あ、半分あるだけダメだけどな、
半分は、うん、半分あるかいってねということですよね。はい、続きましてですね、こちらはエボルーブさんからいただきましたね。
はい、ありがとうございます。
ツイッターでお気持ち表明
あ、まあよくはないよね
どう、悲しいことがありましたみたいな、
うん、結婚式に行ったのですがみたいな、
結婚式に行ったのですがって何があったんだろう、
隣の席の人があ
隣の席がね、あ、うん、ペンライト、改造ペンライトがありまして、眩しかったです
隣の席の人がね、あの割り込んで入ってきて
はい、
はい、バルログしたりとかね、
あ、
うん、言えたいがっつって
ブーケトスでマサイマサイマサイ、うん、まあまあね、ブーケトス
新郎新婦のマン、あーみたいなこと言ってるのね
あーマナー悪いなこれはお気持ち表明したくなるわ、
これはお気持ち出るよね、
ちょっとそれ大喜利になるな、それはそれで思わずお気持ち表明したくなることみたいな、
うん、いやこれは実際あるからね、うんたらかんたらあんこは、
ああそうなんですね、
あるよ、うん、
ひどいなひどいなひどい結婚式ですねそれはまた、
あ、うん、よくないっす、
親族がいるっていうのに
そうそうそう、親いる前ですね、そうそうのやめようって、
いる前はちょっとやりづらいよなっていう
まあ親いなくてもダメだけどさ、
まあダメでしょうけどね続きまして、エボルブさん、これラストです。
はい、
はい、いただきました。
はい、ありがとうございます。
東袋渡部宮迫を呼ぶ
まあまあまあまあ、新郎新婦がファンだったらいいんじゃない、
あの宮迫は何もしてないですよ
いやまあまあ、宮迫はまあまあね、
東袋と渡部のような共通点はない、
うん、まあそこだったら陣内の方が良かったかな、
あー陣内わしやないかいってとはに
かもしれんな、うん、うん、歌ってもらってね、
どういうこと、宮迫はただ闇営業ですから
うん、まあ宮迫、まあただに問題芸人という、
まあまあまあまあまあ、あオフホワイトだからっていう、まあそうね
ああそうね、まあまあでもね、その新郎新婦がその3人のファンだったらな、全然いいとは思うけどね、
まあそうね、お笑い好きだったら、うん、割とこのメンツは、
いやでも、ま、宮迫のファンはいないか、
このファンはいないそっかね、 どうなんですかねっていう。
うん、まあ袋だったらいいと思うけどな、まだ俺は。
袋はね、うん、
まあその場でね、出席してる女の子の部署かじめるかもしれんけど
そうね確かに、うん、あの人はどうその、ま、何度も注意されてもまだ辞める気ないんだみたいなね、反省してないんだみたいな。いやま
あ無理でしょ
もう病気ですか
うん、病気だよ。
ねえ、
てかあれがもはや芸風みたいなもんだからね、まあ、もはや。
まあそうなんだでしょうけどね。
う
ん、はーね、袋、まあ、個人事務所でよかったなみたいな話ですかね
まあうん、だから個人事務所になったのに
まあそうなんでしょうけどね。さあ、うん、そんな感じでございまして、ありがとうございました。以上大喜利でございました。と、いうことでございましてね、次回の大喜利なんですけども、
はい、
山田さんからなんか来てます。また
お、
いつもお世話になってます。お風呂上がりのフリータイムにお題を考えてみましたと、はい、 お役に立てれば嬉しいですと。風呂、はいはいはい、風呂の日にちなんでですか。お風呂のメールがちょっと被りましたよ、
う
ん、これで12個あります。今回
うわいっぱいあんね。
まず一つ目、まあ、もうサクサクいきましょうかね。じゃあ、
うん、
まず一つ目、はい、お子様ランチならぬ大人ランチの注目すべき点とは何でしょうか。
あーいいね、大喜利としていいお題、うん、
大人ランチですか、うん、続きましてですね、2つ目、声優になりたい我が子を諦めさせるための決定的な一言を考えてみよう。
あーはは、は
なんかちょっとね、いやなりたい我が子でいいじゃんって思いますけど、
うん、まあそうだね嫌なお題ではあって、
嫌なお題ですね。3つ目です、
うん、
制服を着た女子高生がパンツを丸出しにして歩いていました。失礼にならないような女子高生への注意喚起を考えてみよう。
おお、やっぱ好きだね
女子高生好きね。
うん、
これは難しいな。うん、
難しいね、はい、まあでもまあ大喜利としてもまあまあありかなと。
そうですね。4つ目、アイドルがステージでやらかしてお客さんが全員帰りました。何をしたでしょうか。
あはいはい、
ステージでアイドルやらかした、彼氏をステージにあげた
ああそうだね。あとは何だ、前座ゴージャスとか、
うん、前座ゴージャス、前座ゴー、マダガスカルで帰っちゃった
うん、ゴージャスを見たらもうみんな満足して帰っちゃった
、ステージでやらかし、まあ、ちょっと気になるけどちょっと保留ですかね。はい、続きまして5つ目、
うん、
同じミスばかりする年上の部下を辞めさせたい、恨みを買わないような退職勧告のセリフを考えてみよう。
おお、これなんか実用的、
なんか実体験入ってない、大丈夫ですか
うん、なんか ありそうだね、実体験が。
なんか実体験から大喜利なんかこうひねり出してないですかって思います
よ、ああまた雑音が入ってる。
なんだろう、
直った直った、
大丈夫ですか。はい、6個目です。はい、
はい、
男子高校生が妄想する理想の告白について考えてみよう。
ああ、まあいいね、
男子高校生が妄想する理想の告白か、まあまあ確かに、
うん、
さあそんな感じで、続きまして7個目、糖尿病なのに甘いお菓子をやめない亭主を懲らしめるためのセリフを考えてみよう。
ほうほう、
何があったんですか、これ何を思ったらこんな大喜利を思いつくのかねえっていう。
ねえ、これでもな、難しいな、
難しいな。僕がね、あとね、セリフ系苦手なんですよ実は。
ああ、なるほど、
っていうのもあって僕も思いつかないな正直。
うん、
はい、続きまして8個目、
はいはい、
投票所の投票立ち会い人は何も話すことなく一日中座っています。そんな彼らの秘めたる本音を想像してみよう
ああなるほど、
投票所のね、うん、そうね、なんかずっといる人いるよな、うん、
うん、そうね、
受付の人
その人が何を考えてるかと、
うん、まあまあまあまあ、これはまあ確かにね、まあ、はい、9個目いきます。
はいはい、
天才と秀才の決定的な違いを考えてみよう。
ああ、うん、うん、これも難しそうだね。
これ大喜利というか、まあ真面目になっちゃいそうだな、うん、
うん、
っていう感じで、続きまして10個目、
うん、
名門女子校のトイレの壁に書いてあったらげんなりする落書きの文面を考えてみよう
、うん、また女子校が来た、
女子校ね、しかもトイレに書い 書いてないだろ、うん、そんなもんは。
うん、確かにな、ない、ないとは思うけどね。
さあ続きまして11個目、
はい、
定番の喘ぎ声あんあんいくいくに変わるバラエティあふれる新たな喘ぎ声を考えてみよう。
あー、なるほど、これはここでしかできなそうだね。
うん、なるほどね、確かにね。
うん、国によって違うって言われるけどね、これもね。
あー、ね、イエスなのか何なのかみたいな、
うん、あの中国だったらライライっていうらしいからね。
へえ、すごい、へえ、そうなんですね。
うん、
じゃあ新たな喘ぎ声、あ、ちょっとこれはちょっと気になりますけどね。
うん、
じゃあ続きましてラストです。
はいはい、
もらって嬉しくないお土産を考えてみよう。
あー、ミレイビスケットかな。
あ、もうこれだな、これにし、これだな。これにするか、これがいいんじゃないですかって。
うん、まあこれか大人ランチが無難かなとは思ったな。
もう頭とお尻じゃねえかって。間何だったんだってね。うん、
まあこれ、この2つが作りやすいなっていうのは、
うん、確かに
思ったね。
嬉しくないお土産か大人ランチですよね。
うん、
うん、
やりやすいのはこの2つだよな多分。
そうですね、
うん、まあトイレも悪くはないが、
トイレはちょっと想像がつきづらいな。
うん、
あー、まあそんな感じで、じゃあ次回 お土産ちょっと言っていいですかね。じゃあ、
まあいいんじゃない、じゃあミレービスケットで僕のあれは。
嬉しくないのか。そっか。今度から別にしよう。
いや、まあ、ミレービスケットかっこ N 回目にしといて。
うん、あ、 N 回目ね。あ、何度も、
うん、
何度も擦るのはよくないな、
うん、そうそう、何度も何度もだからね。
そうね、なんかもうキャラ付けしようとしてやってるだけなんですけどね、僕は。
あ、まあそうだね、うん、ミレーおじさんね。
ミレーおじさんですから、うん、まあいいでしょう。はい、そんな感じで、ございましてですね、
はい、
以上でございましたっていうことでエンディングです。
あ、エンディングいっちゃう。
あ、
次回はこれっていうのはちゃんと言わな
くて、あ、次回お土産いきましょう。
あ、そういうことですね。
はい、
はい、ではここで1曲、ココナッツで未来プレズム。
ココナッツですか。
はい、
出るかな。
まあ長いだね。はい、
ひなびたはちなみに、
いや、まあこれは話の流れで流したわけです。
あーですね、うん、
はい、
まあまあよかったら皆さん聞いてみてくださいって感じですかね。ということでエンディングでございますけどもね、はい、皆さんからね、いろんなご意見ご感想、お待ちしております。
はい、
じゃあそんな感じで、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までっていうことで、bets.dakra2@gmail.com まで、よろしくお願いします。ワイドックさん結婚おめでとうございますみたいな感じでいこうか。乾杯大事
だ。あ、いいじゃない。おいいいい、ありあり
ね。うーん、絶対に難しくないだろう結婚式。大丈夫かってね。
うん、いいじゃんいいじゃん、それが君の最低限の抵抗だよ。
ね、ただいまご紹介に預かりました秋室レイです。絶対やっちゃダメ、結婚してやっちゃダメなこと、
うん、ね、夜のワイドック行きますっつってね。
それでは皆さんご紹介ください、乾杯、行きます
いや、いいっすね。
やっちゃうかな。
やろうよ。
やるか、うん、絶対もうなんか、一回の伝説作るか。
うん、めっちゃ笑い起きるか、めっちゃ滑るか。
嫁さんの顔見れないかもしれない。
いや、嫁ちゃんは笑ってくれると思うよ。
笑ってくれるかな。
うん、
周りが受けるかな、うん、
そう、周りだね、問題はね。
そうね、こいつ結婚式にふさわしいキャラかって。
うん、
一瞬でも思い出したらもうダメだ。
うん、あの周りがあの声だけで分かるかどうか分からんし。
いや、まあ確かにね、
あいつはなんだ急にチョケやがってってな
る。チョケやがって、チョケ色、チョケ色、ここでもチョケ披露しやがったなっていう。
うん、可能性あるから
あるかもな。はい、まあそんな感じで、お知らせです。お知らせ何かありますか。
はい、そうだな、11月の28日、
はいはい、
木曜日ですね。うん、僕の推せるガブリエルさんの、20万人突破記念歌枠がありますので、
ほう、
はい、ぜひ来てください。
20万人すごいですね。
多分、はい、免疫が飛ぶと思うので、うん、みんなお前らも下僕になろうぜ。
なるほど、ね、
養豚場は楽しいぞ。
そんな感じなんですね、
はい
はい、じゃあ、
あ、そうだ、もう一個よかった。あと、あの今週だと思うんだけど、うん、全国の台東とか義語とか、うん、あのセガ関係のゲーセンに、
うん、
青木のプライズが入る予定なので、
ほうほうほうほう、
メイドぬいぐるみとかタペストリーとか入る予定なので、
うん、
よろしければお願いします。
あー、なるほどなるほど、
はい、
はい、ちょうどそんな感じで、続きましてですね、続きましてじゃない、僕からのお知らせはですね、じゃあ、
はいはい、
あれですね、じゃあ僕が好きな声優さんの青野むすびさんって方がいらっしゃるんですけど、その方が最近支援というのを始めましてですね、
はいはい、あ、支援ね、
支援、あの、まあ、どうなんですかね、DL サイトがなんか運営してるところなんですかね、
うん、
そうだね、支援という、まあ、そのいろんな月額サイト、一人一人個人でね、ファンサイトを持てるみたいなところなんですけど、
うん、
そこで青野むすびさんが始めましてですね、青野むすびのおむすび工場ということで、
うん、
声優青野むすびが自作イラストや他 SNS より長めの文章を載せる場所だということで、活動報告や今後計画中の個人グッズ販売や個人活動の際の告示場所になります、そうなんですね、
うん、
そんな支援ということでね、でなんかいろいろそのやっていくっていう感じでございまして、プランがですね、2つありまして、こちら塩結びプランという、こちらフォローするだけでいいというね、無料のプランがあって、こちら、そう、X より長いつぶやきや今までの X のイラストを再掲したりとか、まあ、日常メッセージというのを一括送信でメッセージが送られてきたりとか、まあ、メルマガ感覚ですね、
うんうんうん、
っていうのがねあったりとか、のをしますみたいなのがあって、あと鮭いくらおむすびプラン、こちら月額500円のプランということで、こちらは、そのさっきのプランに上乗せして、プラスまだ長文のブログ、なんかここから先は有料ですみたいな、うん、ブログだったりとか、月1でイラスト更新をしたりとか、顔出しでイベントとかで撮った時の自撮りを載せてくれたりとか、
うん、
したりとかね、いろいろなんか、っていうのと、メルマガ的な感じでさっきこうメッセージを一斉送信でっていう感じなんですけど、それのなんか写真付きでこっちのプランは来てくれるっていう、届いてくれるってい
う
感じだったりとか、
うんうんうん、
するということで、私はもう500円もう迷わずもうそ500円に入りましたけども、
おいいじゃないですか、
とてもいいですね、こういうなんかこう推しになんかこうお金をね落としたい人間としてはとてもいい、うん、なんかプランだ、500円でも安いなと思ってます僕は。
うん、うん、そうか、そう、君公式にお金を落としたい人間だったんだ、
落としたい人間でした、あうわおば、
そうか、石田はメルカリで買うのね、
そうですね。ちょっとまあその優先順位っていうのもねやっぱありますからね、
うん、うん、
まあまあで グッドバさんもね、鮭いくら入ったと、あ500円でね、
うん、うん、
あいいっすよね、うん、とてもいいと思います、このまあ顔、
まあ500円なら安いしね、
うん、安いっすよ、うん、まあ、自撮り1個なんか上げてくれてて、あそれ、
うん、
あ助かるってなりますよ、
うんうん、
そんな別にそんなね、うん、こんなこと言ったら声優に顔とか求めんなみたいな感じになっちゃいますよね。まあでもね、まあまあそんな感じでございまして、まあ、よかったら皆さんちょっと注目してみてくださいっていうのと、はい、さっきの流れのついでで、鈴木愛菜さん 5周年活動5周年のベストアルバムですか、出した、
うんうん、
なんかちょっと早くねとは正直思ってますけどね僕は。
まあそうだね、
ベスト出す、
まあでもベストはまあまあ、うん、人によって早い時もあるよ、うん、唇も1円出したんだから
早いなそれは。
うん、
アルバム2枚ぐらいしか出してない気がして、ベストかーってなってね、ちょっと
そうだね、2枚かな、うん、
まあなるほどねという感じですよね、うん、
うんうん、
なんかそんな感じで、まあまあ皆さんよかったら注目してみてはいかがでしょうかという感じでございました。はい。
はい、
こんな感じで。
あと1個忘れた。
あ、はいはいはい。
あれですね。トガリズムのイベントは。
あ、そうだそうだそうだ、ありましたね。
12月の21日か。
はいはいはい。
あるんですが、行くつもりなかったんですよ、もともと。
あ、はいはいはい。
あの、2部と打ち上げが行ける気がなかったので。
うん、
やっぱり行こうかなと思ったので。
はい。
チケットの支払いを今日忘れなければいけます。
それは一部から、一部だけ、
一部だけだけだけ、さすがに5万円は出せん。
そうなんですよね、2部か、2部は5万円出した人じゃないと 5万円の
CD、 2部と打ち上げはね、
CD の特典としての打ち上げなんですよね、うん、2部は。
そうそうそう、さすがにそこまでは出せないので21の一部だけ行って来ようかなと思ってますので、
はいはいはい、いやもうそれはそうですよ、限られたなんかこう一般発売での一部と、なんかこう限られた人だけ、55人でした
っけ、50とかだっけ、
50人だっけな、なんかそこら辺しかいない2部なんですよね、
うんうん、そうそう、なんで
限られた戦士が残された2部っていうね、
うん、なんでとりあえずまあ一部に方に行きますので、うん、はい、来られる方はどうぞよろしく。
で4曲入りのアルバムを出したということでね、
そうですね、アルバムもそうだね、
で一部と二部で両方とも4曲歌うって言ってたんですかね、
うん、そうだね、
で50人の限られた人だけしか聴けない2部っていう 4曲披露さ、うん、するっていうね、すごいですねそれは。あ
ね、
それ特別感あるな、それは5万出してでも行きたい人はいるでしょうね、
うん、そうだね、
うん、まあまあそこはそうなんでしょうけど、まあ、先着順ということで、まだなんか興味ある方はなんか、うん、まあ、普通の CD だけでもいいんでね、うん、
そうだね、
そうそう、だって
、オトマートでね、オトマートでね、販売中なので、
だって高尾幸さんの楽曲提供があるっていうすごい話、
あ、そうそうそうそう、
これまた言っとかないと、ね、あのもう引退された方ですもんね、うんうん、声優を、
うん、そうだね、もう曲、楽曲も聴いたけど高尾行きだったね、あれは本当に、
はい、僕はもうなんか耳めめ耳割と好きなんですよ、
うん、俺も結構好きだからね、う
ん、で、まあ、高尾行さんあの才能のね、なんか残念だなと思ってたんですよ、引退されちゃって、
うん、そうだね、
それはまたこういう形で聴けるとなるとね、うん、
ね、
いいな、もう一回メール送ったんですよ、うん、なんか高尾行さんのにちょっと曲提供とかないっすかねっていう、
お
う
お
う、一回なんかこうリスナーから歌詞を募集したやつをなんか高内さんになんかアドバイスもらうとかどうですみたいな、一回メール送ったんですよ、うんうん、いやそれがなんかこう、うん、採用はされなくても、いや先を見越してたな俺って思って、自分で、
うん、そうね、多分あの際も先に言ってたんだろうなと思う、
やっぱりそうな、まあ、で引退された後に電話出演 されてたぐらいだもんな、あの番組、
うん、そうね、
すごいなって思いますよね、まあまあまあ、その、はい、高向きファンも注目のアルバムになることになると思います、うん、はい、そんな感じですかね、
はい、
はい、
ね、じゃあ21日はライブ、翌日22日は M1 グランプリ、
あ、すごい、
鹿児島、うん、
あ、そうか、そんな時期か、全部クリスマスですからね、
そうだね、
あ、さ、あのちゃんはクリスマスにイベント、ラジオがあるのかどうか
ねえ、テチの24時間の中に入ってくるのか、
ミュージックゾーンに入ってくるのかっていうね、話ですね、うん、まあそんな感じ、来年じゃない、 来月分かることなんでね、それをまた楽しみにして
ほ
しいね、
そうね、
皆さん、
はいはい、
はい、そんな感じで、じゃあ424回の別ラジでございました、
はい、
ありがとうございました、お相手はアキロと
鈴木愛奈でした、
ありがとうございました、はい、さよなら、
はい、さよなら。